イエスが宮に入って教えておられると、祭司長、神の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバブテスマはどこから来たものですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合う。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったなかったというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところで、あなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに行って、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て、同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって見ることもせず彼を信じなかった。では先生に、先に神の国に入るのと出して、
おはようございます。初めての方もいつもの方もようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。心を合わせていただけたら感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになったデザイナーであり、メーカーである神様、あなたこそ私たちの作り主です。人間が人間を作ることはできません。神様だけが母の胎を借りて、私たちを母の胎の中で組み立て、そして命を与え、生まれさせ、そして生かしてくださっております。そしてあなたは生まれる前から私たちを背負っていてくださること、そして生まれてから今日までもいつもずっと背負い続けてくださっている方であります。たとえ私たちが白髪になっても、弱いを重ねていっても、あなたは変わることなく、見捨てることなく、私たちを背負い続け、約束の地へと、天の都、新しいエルサレムへと、救いへと導いてくださいます。主よ、ですからすべての重荷をあなたに下ろすことができますように、そしてすべてを信頼してあなたにお任せすることができますように、そして主よ、あなたが与えてくださる平安で私たちの心を満たしてください。そして主よ、あなたが用意してくださっている祝福の中に、光の中に歩むことができるものとさせてください。小さなものが語ろうとしていますが、主がどうかこのものを清めてください。あなたがお語りになりたいことを語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は先に神の国に入るものという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。 今日は9月25日になりました。もう9月も、今日が最後でありますけれども、主にあってこの御言葉に一緒に味わって聞いていきたいと思っております。21章マタイ福音書21章の23節から読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方はもう一度、耳を傾けていただけたらと思います。イエス様が小さなロバの子に乗って、まだ誰も乗ったことがない未経験未調整未熟な小さなロバの子に乗ってエルサレムに入場なさいました。そこには十字架の死と苦しみが待っている場所です。しかしそこに至る少し前にイエス様は宮の中で続けて教えをなさいます。イエスが宮に入って教えておられると、と23節に語られている通りです。しかしそこでは波風が立ってしまうのです。祭司長、民の長老たち、民の年配の方々や祭司長、いわゆる宗教的な指導者たちがイエス様の身元に来て言います。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。権威権威と彼らは、イエス様に、訴えていきます。一体何の権威によってこんなところで教えをしているのか、誰がそんな権威を授けたのか。そのように、食ってかかってくる、宗教的な指導者がそこにおりました。しかし24節以降でイエス様は彼らにこのように切り返していかれます。私も一言一つの質問をあなたに尋ねたい。もしあなたが答えてくださるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているか話しましょう、ということです。そしてイエス様がおっしゃった一つの質問は25節にありました。ヨハネのバプテスマ、あのバプテスマのヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか、それとも人から来たのですか。すると彼らはですね、集まってひそひそとディスカッションを議論を始めます。互いに論じ合っています。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めている。多くの画家たちがバプテスマのヨハネという人物をですね、絵に描いております。いろんなこう若々しくてイケメンなバプテスマのヨハネもいますが、ヒゲモザのですね、方もいますけれども、とにかくですね、人々はイエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネを預言者と認めている。ですから下手なことは言えない。ですから彼らは分かりません、 I don't know、 分かりませんと、答えます。当たりの障りのないことで、もうあんまりコメントしたくない、ノーコメント。そうしますとイエス様はまた彼らに言われます。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。しかしそう言いながらイエス様はこの後3つの例え話を立て続けに語っていかれます。その最初の例え話を今日は見ていきたいのですけれども、28節からのところです。何の経緯によってこんなことをしているのかと、食ってかかってきたその宗教的な人たち、また、年配の人たちに対して語られている例え話であります。そこからこの起承転結に分けてですね、この宗法の御言葉のところにも書いてありますのでご参照ください。まず事の起こり、この例えの事の起こりは28節にあります。ところであなた方はどう思いますか。ある人に2人の息子さんがいました。この話はどこかで聞いたことがあるかもしれません。ある人に2人の息子さんがいました。ルカの15章にもありますよね。ある人に2人の息子さんがいた。お兄ちゃんと弟、その人は、そのお父さんはですね、お兄ちゃんのところに来てこう言うのです。今日ぶどう園に行って働いておくれ。お父さんがお兄ちゃんにそう命じていくのです。願っていくのです。ところが29節、お兄ちゃんはどのようにその招きに答えるでしょうか。どのようにそのコールにレスポンスするでしょうか。兄は答えていい、行きますお父さんと、すごく調子のいい優等生を演じます。しかし残念ながらそれは口約束というか、もう本当に口先だけのことでした。行きますお父さんと言ったんですけれども、行かなかったんです。 有言不実行というかですね、約束したことを守らないという形で、表面的には行きますよと言って良い返事をするけれども、実際の行動は伴わないという、そのような結果の応答をしていったというお兄ちゃんがいます。その次に登場してくるのは弟さんです。それから弟のところに来て、お父さんは同じように言います。お兄ちゃんと同じようなことを言います。今日ぶどう園に行って働いておくれ。ところが弟はですね、さすがにちょっとかなりですね、言いたいことを言う人物であったようです。お兄ちゃんタイプの人はなかなか言いたいことが言えない、本音と建前を使い分ける人なんですけども、弟タイプの人は結構ズケズケとですね、本音を言ってしまうタイプの人であります。弟はもう平気で言うんです。行きたくない、行かない、無理無理、忙しい、ちょっとやめて。すごいお父さんに向かってですね、はっきり言ってノーと突きつけるんです。嫌なものは嫌、嫌なものは嫌なんです。行きたくありません、仕事したくない、こんな暑い時にブドウ畑に行って働け、やだやだやだと言ったんですけれども、後からちょっと悪かったかな、親父ちょっと悲しんでるかもしれないなと思ってですね、そして後から悪かったと思って、なんとこの弟の方はですね、出かけていくんです、ブドウ園に。そしてお仕事するんですよ。お兄ちゃんの方は行きます行きます、はいお父さんって言ったんですけど、全然行かずにですね、仕方してる状態。ところが弟はですね、最初行きたくない、ダメダメ、そんなん嫌だって言ったんですけども、やっぱり親父悲しませるかなっていうことで、ひそひそと言ってですね、ちゃんといそいそとブドウ畑でお仕事したのであります。そして起承転結の線の部分、イエス様はこの例えを話された後にですね、質問を、一つの質問を投げかけます。31節、さてこのお兄ちゃんと弟、二人のうちのどちらがお父さんの願った通りにしたのでしょうか。どうですか皆さん、どちらがお父さんの願った通りのことをしてくださったんでしょうか。誰もが模範解答というか正解になるかと思いますが、それは当然弟でしょうということになると思います。お兄ちゃんは、いい返事をしたけれども、行かなかった。弟は、この罰印を出したけれども、それでもちょっと心痛めてですね、お父さんを悲しませることがないようにと後から、言ったということですから、間違いなく後の弟さんの方がお父さんの願った通りにした、そのような息子だということであります。民の指導者たちが後のものですと答えると、イエス様は彼らに言われました。31節の半ばです。誠に、また出ましたね、誠にという言葉は、もともとの言葉で言うとアーメンという言葉です。キリスト教会に来ると、賛美の時にアーメンと言ったりですね、あるいは、お祈りの最後のところでアーメンと言ったり、あるいはメッセージの途中でアーメンとレスポンスしてくださる人がいると嬉しいんですけども、そんな形でですね、アーメンという言葉が対応されます。冷やかされるんですよね。アーメンそうめん、冷やそうめんとか言ってですね、お前はアーメンか、そうめんか、いい加減にしろって言ったときにバカにされることがあるかもしれません。しかしこのアーメンというのはそうめんよりもはるかに力強い命綱のものなんです。私電気工事をしてですね、高いところに登ったりしたこともありますけども、ちゃんと安全ベルトをつけて腰道具をつけて、そして安全命綱をつけますよね。カチャッとやってからですね、こう作業をし始め、アーメンという言葉はその命綱のように使いやすい言葉です。たとえ私たちが自分の力が離れて落ちそうになっても、そのアーメンという神様の真実は私たちをグッと支えてですね、絶対に下まで落ちないように守ってくれるんですよ。安全ベルトなんです。アーメンという言葉は、神様は真実な方であり嘘をつかないという方です。そうですよね。神様の約束は一つもたがわずに実現したと語るのが聖書です。神様が約束してくださっているその方向性で祈り求めていたならば、必ず祈りは答えられます。しかし一点だけ注意しなきゃいけないことは、神様の約束のに基づいて祈らないと、その方向性と違う自分勝手な的外れな祈りをいくらしてもですね、それは叶えられないことがあるかもしれません。何事でも神の御心に願い、ね、叶う願いをするなら、何事でも神様が願っているその願い事をするならば、神様は必ずその祈りに応えてください。 それこそ私たちの信仰の核心であります。これは間違いなく神様が願っていることだと思うならば、私たちはすでに叶えられたと思いながら、神様はこの祈りを答えてくださって感謝しますみたいな祈りながらですね、祈ることもできるというんです。はい、誠にこれはアーメンという言葉です。これは絶対嘘じゃないよという枕言葉です。今から言うことは嘘じゃないからね、本当だからね、ちゃんと聞いててねという言葉がこの誠にという言葉です。アーメン、誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方が皆さんより先になんと神様の国に入っちゃってますよ。皆さん方はまだ神の国に入ってらっしゃらない方が多いけれども、実は主税人や遊女たち、皆さんがあんなやつはとんでもない、教会に来るのも出入り禁止だと言わんばかりの人たちが先に天に神の国に入っていますよとイエス様は衝撃的なことを口にされたのであります。聞き捨てならない言葉でしょう。あなた方より先に彼らの方が神の国に入っている。彼らというのは主税人や遊女たち、ローマの手先だとか売国奴だとか非国民だとか、あるいは罪人だとか、そういうレッテルを貼られていた人たちがなんと皆さんよりも先に神の国に入っちゃってますよとイエス様はおっしゃったのです。なぜかその理由が32節に解き明かされていきます。これが結論の部分になっていきますが、なぜ主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入ってしまっているのか、その理由は32節にあります。というのは、あなた方はヨハネが、あのバプテスマのヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。バプテスマのヨハネは旧約聖書で予言されていた来たるべき救い主の道備えをする人物として、約束されていた方です。ザカリアさん、エリザベスさんという2人の、老夫婦の間に生まれてきた、男の子でした。イエス様よりも少し前に生まれてきた男の子です。名前をヨハネちゃんと付けなさい。しかしこのバプテスマのヨハネはですね、生まれる前からお腹の中にいた時から聖霊に満たされていて、特別にエリアの霊を持って、旧約聖書の預言者エリアの霊を持ってキリストの道備えをしていく。義の道、人間が本当に生きるべき道はこの道だ、本当の救いに至る道、天国に至る道はこの道しかないよということで、義の道を紹介して持ってきて紹介した。ところが皆さん彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちはどうだったのか。最初はそんなの信じないとバカにしていたかもしれないけれども、ついに彼を信じた。つまりイエス様がですね、例え話で言っているそのお兄ちゃんと弟のことが確定できますけれども、つまりお兄ちゃん、行きますお父さんと言ったけども行かなかったお兄ちゃんというのは、この民の指導者たち、年配の方々であります。しかし行きたくないって言ったけれども、後から悪かったと思って出かけたその弟は主税人や遊女たちということになるかと思います。その後から悪かったと思って出かけたような主税人や遊女たちの方が皆さんよりも先にもうすでに神の国の中に入ってしまっている。しかし未だにあなた方はそこに入れていない。そのようにイエス様ははっきりと線引きをなさっていかれます。一線を越えなければ神の国に入れないのです。そこからこっちとあっちはね、向こう悲願というふうに言われる世界かと思います。お悲願の季節になっておりますから、この死者の世界とですね、何かこう接点があるなんていう話もありますけれども、しかしここで言われているのは、まことの神の国に入れるか入れないか、そのような、境界線であります。あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。ヨハネはイエス様の道備えをしたわけですから、イエス様自身も信じなかったというふうに言ってもよいかと思います。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたから、しかもあなた方は、イエス様はダメ押ししていきます。しかもあなた方は その自然人や遊女たちが涙を流し、そして向きを変えて本当に罪を言い表し、バプテスマのヨハネさんからバプテスマ洗礼を受けて、悔い改めて救いに預かって喜びの中に招かれていった子孫の姿を見ながら、後になって悔いることもせず、バプテスマのヨハネ、彼を信じなかった。そのようにイエス様は信じない人たちを何とか悔い改めて信じることができるように招いておられます。今日から続く3つの例え話は、お兄さんタイプの人に語られている言葉です。そして実はルカの15章に記されているお父さんと2人の息子の例え、その弟は放蕩息子と言われますが、優等生的なお兄ちゃんと放蕩息子、その例えも実はフォーカスはお兄ちゃんのような人に向けて語られています。そしてお兄ちゃんのような人が何とかしていかにかして自分の罪を認めて、自分の正しさを素直に正しくないということを認めて、そして悔い改めて方向を変えてお父さんの家にもう一度戻ってこれるように、本当の意味でお父さんの家に一緒に入ることができるように招いています。キーワードになっている言葉があるとすれば、例え話の中の弟の行動にあります。もう一度30節をご覧ください。どうすれば神の国に入ることができるのか、その境界線をどうすればまたぐことができるのか、入ることができるのか、30節がそのことを語っています。弟は最初行きたくありませんと言ったのですけれども、その後の話が大事です。最初はそんなの信じられない、嘘だろ、眉唾だろ、嘘だろって言ってですね、信じない、それは当たり前です。最初から聖書全部信じますなんて言う人はちょっと眉唾だと思うんです。本当に全部信じました、洗礼受けましてすぐに言う人はちょっと危ないですよ。それ嘘だと思います。本当に聖書全部信じてますか、本当に死者の復活信じてますか、いやいやいや、そんなのは信じてませんっていう人が多いかもしれません。もうとにかくですね、最初信じられなくても、最初バカにしていたとしてもそれでもいいんです。多くの人がそうです。冷やかし半分で教会に来て、冷やかし半分で天幕集会に行って、そしてミイラ取りがミイラになってしまう。あれ、私はキリスト教を誤解してはいと、キリスト教こそ本当に素晴らしい教えじゃないのかということで捉えられてしまう。私もその中の一人です。神に頼ること弱くはない、宗教なんて信じるようなものはもう弱い人間だ、私はそんな弱い人間じゃないから宗教なんか必要ないみたいなことを思っていたんですけども、大真面目に。ところがですね、やはりそういう私は強がって、ひたすら弱さを隠して、ひたすら自分の弱さを隠して、背伸びをして背伸びをして、いい格好をして生きていたわけですよね。絶対に人前では自分の弱さを出さない、でも心の中では密かにずっと悩み続けてですね、こんな自分がどうしようか、自分は頼りにならないということを自分がよく知っている、自分がいかに弱いかということも知っている、でも弱さをさらけ出せない、一生懸命強がるしかない、痩せ我慢の境地でした。しかしそれでもいいんです。後からでもいいんです。後からでも悪かったと思って向きを変えて出かけるのです。これを難しい言葉で言うと悔い改めと言います。ギリシャ語の専門用語で言うとメタノイアというふうに言います。もともとの意味は向きを変えるということです。今まで神様の教えとか神様に背を向け続けて、そんなの嫌です、神様なんかいません、私神様なんか信じませんから、自分のやりたいように生きるんですって言って神様に背を向け続けていた、その方向、これが全ての人だと思います。全ての人は神様に背を向け続けて、自分の影の方に、あるいは光である神様に背を向けていますから、闇の中に闇を愛して闇の方ばっかり向いて生きています。しかし天国に入るためには、神の国に入るためには向きを変える必要があります。今まで背を向け続けていた神という方、光であられる方、その方の方に向きを変えて、その方がおっしゃる方に一歩
近づこうとする。冒頭息子もそうでしたよね。散々お父さん俺の財産をくれ、分け前をくれって言ってですね、お父さんが死んでもないのに遺産相続もらってですね、お父さん早く死んでくれみたいな世界ですけども、お金の方が大事だよ、お父さん早く死んでもらってもいいからね、お金さえもらえたらお父さん早く死んでみたいな世界ですけども、それで弟はですね、好き勝手なことをしたわけですよ。放蕩三昧ですよ。湯水のように、日本的な言葉ですが、湯水のように財産を使い果たした。しかし行くところまで行った後に放蕩息子は向きを変えたんです。お父さんの家のことを思い出して、そしてお父さんの家に背を向け続けていた人生からもう一度向きを変えて、お父さんの家に帰ろうと言って一歩を始めの一歩を踏み出していったんです。これが悔い改めです。向きを変えることです。その時に全てが全く新しく変えられていきます。絶望でしかない、闇でしかない状態の心の中に希望の光が差し込んできます。なぜかそれを例えて話してみたいと思います。悔い改めというのは自己中心な生き方から神様中心への生き方であります。向きを変えて方向を変えることです。それは自分を義とする生き方から神様を義とする生き方へ変えられていくということでもあります。分かりやすく言うならば、光に背を向け続けている闇の生活から光の方に向き直るということです。おそらく今太陽がその向こうに輝いているでしょうか。私たちはこのカーテンでですね、この光を遮って、そしてこうすればですね、光に背を向けた状態で生きているということになるでしょう。それが全ての人の教会に来る前の状態です。心の扉を閉めて、心のカーテンを閉めて、そしてそこに神様の光が入ってこないようにシャットアウトしてるんです。神様の愛も神様の恵みもいらないって言ってシャットアウトしてるんです。だから心の中が暗くなるんです。カビが入ってきます。ジメジメしてきます。闇になります。どんどんどんどんその闇は深くなっていきます。もしも皆さんの心の中に闇があるとするならば、その原因は一つだけです。あなたが自分で心をシャットアウトして、神様の光を遮断して、神様の愛を遮断して、神様の恵みなんかいらないって言って拒んでシャットアウトしてロックアウトしてるからです。本当の自分を神様に見せてないからなんです。それは光に背を向け続けている闇の生活だと言えるでしょう。闇を愛している人生、なぜか光の方に来ると自分の醜さや自分勝手さや弱さや過ちが照らされるから嫌だ。もう闇にまみれて、赤ちょうちんにまみれて、酒に溺れてごまかして、そしてなるべく自分の本当の姿を見ないように見ないようにしています。だから闇を愛するんです。でもその闇を愛する人生こそ、闇がどんどん深くなってしまう人生なんです。まだ神の国に入れていない状態になってしまいます。私たちはどうすればいいんでしょうか。心の扉を開けるのです。心のカーテンを開けるのです。そして向きを変えて光の方に向き直るのです。そうしますと差し込んでくる光を受け入れることになります。イエス様はおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。 I am the light of the world。 私は世界の光だよ。もしもあなたが心の扉を開いて、心のカーテンを開いて、光である私を受け入れていくならば、どんな闇があったとしても、そのあなたの心の中に希望の光が、そして太陽の光のように温かい、罪をすべて清め尽くすような殺菌作用のあるような、その神の義の光、愛の光があなたの心に届いてくるのです。その時に暗くてジメジメしていて、ネチネチしていて、どこまでも闇が深いっていう人生のその心の闇が本当に綺麗なところになってきます。墓の中のような心が本当に
美しく綺麗な場所に清められてきます。
実はイエス様という方はそのためにこそ皆さんの心の中にお入りになる、あなたの心に光を届けるためにこそクリスマスに人となって来てくださった神ご自身だと聖書が語っております。一箇所、聖書を開いてみたいと思いますが、新約聖書の一番最後に驚々しい黙示録という書物があります。あ、この前私ゴスペルのワークショップの後ですね、ある方とお話ししていましたが、その方はヘビーメタルというジャンル の激しい音楽が大好きだった人みたいですね。でヘビーメタル、メタルというか、なんかすごい激しい、なんか今デイビーメタルとかそういう変な人たち見ますけど、とにかくですね、ものすごい激しいタタタタタタタタタタタみたいな、そういうのが好きな人たちですね。でそれでヘビーメタルの音楽の詩を書こうと思ってこの聖書を手に入れて黙示録を読んだら何かインスピレーションがあるんじゃないかということで、その詩を書くためにこれを読んだらそうなんです。そうしましたらですね、この黙示録という本が彼をクリスチャンに導いたというんです。ヘビーメタル大好きでヘビーメタルの歌詞が書きたいということで黙示録を読んだら捕らえられてですね、教会に行ってクリスチャンになりたいんです、洗礼を受けたいんですって言い始めたということなんです。聖書という本は人生を変える力を持っています。聖書という本はあなたが自分の力ではどうしようもない問題を解決することのできる力を与えてくださる本です。自分でいくら努力しても無理ですよ。自分でいくらですねダイエットしようと思ってもそれ無理ですよ。本気でダイエットしたいと思ったらもう真剣になって祈るしかないと思います。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私もですね、本当に、正直申し上げますと、本当に朝起きた時ですよ、最悪な状態です、毎朝。デボーションとか聖書読む状態じゃないです、はっきり言って。暴露しますよ、正直。牧師なんですけども、朝起きて最初の1日目、目覚めて、あ、眠るとかするんですよ。あ、もう疲れが溜まってる、もう、これ、今日なんかですね、どうやってメッセージしようかなと思ったんですけども、でもですね、その時に、やはりですね、寝たままでもいいんですけど、天を見上げてうつぶり気して寝たらダメですよ。仰向けで寝てその状態で主よ助けてください、主よ憐れんでください、主よ新しく力を与えてください、今日祈り始めます。それでもむろにスマホを取り出してですね、デイリーブレッドというですね、あの本をですね、あのその小冊子を毎日読み始めます。自分でまず聖書を読めません。デイリーブレッドというですね、あのとても素敵なそのいろんな体験談とか令和が入っているその話がですね、毎日こう届けられますから便利ですよね。スマホピッてですね、デイリーブレッドをまず見始めるんです。そうするともう自分で聖書が読めないほど落ち込んでるんですけども読み始めるんですね。そして本当に励まされて、また聖書の言葉が確かに私の心の中で力になって、神ご自身が私の力となってくださり、そして自分で聖書が読めるようになります。お祈りできるようになります。そしてまた元気に賛美ができるようになってきます。そしてまた今の逃げてはいけない、立ち向かなきゃいけない問題課題に立ち向かうことができるようになっていくのです。私の恩師の、森川正義先生という方も似たような話をしていました。ものすごく本当に素晴らしい、その方がいなければ私牧師なんかしてないんですけども、その先生はですね、もうすでに手に行かれましたけれども、ある時に本当に暴露話をしてくださいました。私が朝起きると毎朝カエルが引かれてぐしゃってなって、そして干からびた、そういう心の状態なんですと言いました。皆さんもそうじゃないですか。クリスチャンであっても何十年成功生活してても朝起きてその瞬間っていうのはもう干からびてませんか。枯渇してですね、自分で起き上がれないほどの無力さを感じませんか。でもその時にこそ心を尽くして主に寄り頼むんです。主よ、私はもう自分の力ではこのベッドから起き上げられません。布団がもう少し布団に入っていたいんです。疲れています、もう少し寝ていたいんです主よ。でもそんな風に祈っている、 なんかですね、こうそういうデイリーブレッドなんか見ると見えてくるんです。少しずつ少しずつその森川先生もまた元気になり、また牧師としての務めを果たすことができるような、その霊的な力や、またその祈りによる勝利、問題から逃げ続ける人生ではなくて、問題に立ち向かって問題を乗り越えていくことができる力を持って勝利していく人生、それがここにあります。黙示録の3章20節です。前置きがなくなってしまいました、すみません。旧約聖書ではなくて新約聖書の黙示録ですね、聖書の一番最後の章です。黙示録3章20節は特別な言葉です。人生を導く4つの法則などという本にも書かれておりますけれども、どのようにすれば天国の神の国のその門をくぐることができるのか、向こう側にどうすれば行くことができるのか、少し前のところから読みます。19節から読みます。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。これがイエス様がパリサイ人や律法学者や祭司長や民の長老たちにわざわざ耳の痛い言葉を語っている理由ですよ。なんで当てつけのようなメッセージをするんですか、なんで当てつけのような例え話をするんですか。それは愛しているからですよ。悔い改めて生きることを願っているからです。一人でも多くの人が悪かったと思って後からでもいいから神の国の方に向きを変えて入ってほしいと願うからです。ですから愛する者を叱ったり懲らしめたりする、愛してるから、だから熱心になって悔い改めなさい、向きを変えなさい、方向を変えてくださいと言っています。そして20節、イエス様の皆さんに対する言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩く。これ皆さんの心の扉の外です。誰にでも心の扉があるんです。僕の人はピシャッと閉めてるんでしょう。誰にも私の心は見させない。私の本音がバレてしまったら、もう私どんなに人から呆れられるかわからないから、絶対に人に見せてはいけないということで、固く固く何重にもロックしているかもしれません。しかしその心の扉の外にイエス様が立っておっしゃるのです。そして叩いていらっしゃるのです。ノックしていらっしゃいます。そして誰でも、誰でもです。どんな罪深い人でも、どんな恥の多い過ちの多い、どんな闇の深いものでも、どんな取り返しのつかない過ちを犯したものでも、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに、彼女のところに入って、彼と共に、彼女と共に食事をし、彼も彼女も私と共に食事をする。なんと皆さんの心が、おいしい食事がおいしく食べれるような、明るくて良い香りがして美しい場所に、キリストの光を受け入れていくならば、光であるキリストを受け入れていくならば、キリストがその中を内側から清めてくださり、そして間違いなく神の国の中に入っているものになれる。なぜならイエス様ご自身こそ神の国なんです。イエス様がおられること、ところが神の国になってしまうのです。神の国というのはイエス様を中心とした国なんですから、もしも私たちが心の王座に、心の王座を明け渡して、神イエス様をキリストとして、主として心の真ん中にお迎えしていくならば、私たちの心がまず神の国になるのです。そこに御国が来るのです。御国が来ますようにと主の祈りで祈りますが、それはイエス様、私の心の王座に来てください。そしてまず私の心の中に神の国が、イエス様を中心とした神の国が来ますようにと願う祈りです。その時に、後からでもいいんです。後からでも悪かったと思って向きを変えてイエス様を受け入れていくならば、光を差し込んでくる光を受け入れていくならば、誰でも神の国に入れますよ。まだ入ってないあなたも、ぜひそのように向きを変えて悔い改めて、そして永遠の滅びではなくて永遠の命の方に一歩勇気を出して向きを変えてください。そのように主は招いておられるかと思います。1分ほど時間をとって祈る時を持ちたいと思います。それぞれご自分の言葉で神様に祈ってみてください。
祈りにおいてこの建前を使い分けるのはあまり意味がありません。形式的な祈りをしても、意味はないと思います。本当に祈りにおいてこそ本音で、誰にも言えないことでも心の中で結構です。声に出さなくても結構です。神様の前に本音の祈りで、主よ、私の心はもうどうしようもないほど汚れていて干からびてるんですけども、お入りください、今扉を開きます、あなたの光が私の心の中に差し込んできますように、あなたご自身が私の心の中に入ってくださいますように、そんな風に祈っていけたらと願います。それぞれの言葉で言ってみてください。イエスは彼らに言われた。まことにアーメン、真実なことをあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったからです。天皇お父様、今朝もう一度心を開きます。心のカーテンを、心の扉を開きます。そしてあなたの方に向きを変えます。どうかあなたの光が私の一番心の深い闇の部分まで届きますように。そして自分の力ではどうしようもない深くなる一方のその闇をあなたが取り除いてください。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと約束されているように、宣言されているように、私の心の中で主の光が光り輝きますように、そのことを通して闇が一掃されて、心の隅々まで神様あなたの光が届き渡り、そして神様、温かい光の中で氷のように固まった心が溶かされ、そして天を見上げて両手を上げて主に叫ぶことができる私たちとなれますように導いてください。主イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。